3、令和8年5月、防災気象情報が大きく変わります。今日から見直す家庭の水害対策。問い合わせ、危機管理防災課、電話 952-1294。 令和8年5月下旬から、新たな防災気象情報の運用が開始されます。6月からの出水期に備えて、この機会に家庭での水害対策を見直しましょう。避難情報が発令されたとき、避難所へ向かいますか？それとも在宅避難を選びますか？在宅避難を考えている場合は、備えが十分かを確認しましょう。変更点、3つあります。1、防災気象情報、河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮を5段階の警戒レベルに合わせて発表。2、対象災害ごとの情報として整理するとともに、レベル4相当の情報として危険警報を新設。3、情報名称そのものにレベルの数字をつけて発表。例、レベル4大雨危険警報など。表です。警戒レベル5段階の防災気象情報を、河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の順に読みます。警戒レベルは色分けしてあり、レベル1は白、レベル2は黄色、レベル3相当は赤、レベル4相当は紫、レベル5相当は黒です。警戒レベル1、すべて、早期注意情報。警戒レベル2、レベル2、氾濫注意報。レベル2、大雨注意報。レベル2、土砂災害注意報。レベル2、高潮注意報。警戒レベル3、相当。レベル3、氾濫警報。レベル3、大雨警報。レベル3、土砂災害警報。レベル3、高潮警報。警戒レベル4、相当。レベル4、氾濫危険警報。レベル4、大雨危険警報。レベル4、土砂災害危険警報。レベル4、高潮危険警報。警戒レベル5、相当。レベル5、氾濫特別警報。レベル5、大雨特別警報。レベル5、土砂災害特別警報。レベル5、高潮特別警報。表終わり。時間推移のイメージ。数日から1日前。レベル1、早期注意情報。災害への心構えを一段高める。家族の連絡体制を確認する。半日から数時間前。レベル2、注意報。ハザードマップ等で災害リスクを再確認する。自治体から発表される避難情報の把握手段を再確認する。数時間から3時間前。レベル3、警報。避難に時間がかかる高齢者等は危険な場所から避難する。高齢者等以外の人も必要に応じて避難の準備や自主避難。2時間から0時間前。レベル4、危険警報。危険な場所から全員避難する。台風などにより暴風が予想される場合は、暴風が吹き始める前に避難を完了。災害発生。レベル5、特別警報。 すでに安全な避難ができず、命が危険な状況。今いる場所よりも安全な場所へ直ちに移動などする。最新の気象情報や災害情報、河川の情報は、テレビの D ボタンや気象庁または各河川事務所のホームページなどで入手できます。気象庁の QR コードがあります。広報誌2ページ、下の左寄りです。江戸川河川事務所、江戸川中川の QR コードがあります。広報誌2ページ、下の右寄りです。避難所へ避難？それとも在宅避難？避難とは、難を避けるということ。避難所に行くだけが避難ではありません。自宅の上層階や知人の家、ホテルなどへの避難も選択肢に入れておきましょう。安全に避難する方法。三つあります。浸水が始まる前に逃げる。状況に応じて警戒レベルが発令される前に市が自主避難場所を開設します。避難するときは動きやすい服装で、避難時に怪我をしないよう、肌の露出がない服装にしましょう。靴は運動靴を履きましょう。長靴は中に水が入ると歩きにくくなるため禁物です。水面下に注意をする。路上に浸水がある場合、側溝や蓋の外れたマンホールなど、危険な場所が隠れているかもしれません。傘や長い棒を杖代わりにするなど、安全を確認しながら歩きましょう。在宅避難の判断。簡単なフローチャートがあります。災害発生。自宅で命が守れるか、あらかじめハザードマップを確認。守れる。命を守るため自宅で在宅避難。守れない。親戚・友人宅への避難。または指定避難所。命を守るため、まずは災害の危険から逃れるための場所。災害の種類で異なる。指定避難所で災害の恐れがなくなる。自宅に住めるか。住める。自宅で避難生活を送る。在宅避難。住めない。親戚・友人宅への避難。または指定避難所。自宅が被災して帰宅できない場合、一定期間避難生活を送る場所。フローチャート終わり。マイタイムライン。マイタイムラインとは、台風などの接近による大雨によって、河川の水位が上昇するときに、いつ、何をするのかを整理した個人の防災計画のことです。平時に作成しておくことで、災害時に取るべき防災行動のチェックリストとして、または判断の一助として役立てることができます。マイタイムライン紹介ページの QR コードがあります。広報誌3ページ、右下です。
在宅避難をするには何が必要？在宅避難をするには、ライフラインが停止している状態で生活を送るための準備が必要です。水道管の破損による断水や、電線の破損による停電の中で生活するには、どのようなものが必要でしょうか。断水時、トイレが使えない、手が洗えない、歯磨きができない、水が飲めない。停電時、明かりがつかない、電子レンジが使えない、エアコンがつかない、テレビがつかない。断水を乗り切るためのグッズ、携帯トイレ、ウェットタオル、航空ケア用品、飲料水など、 イラストが4枚あります。飲料水、トイレットペーパー、ウェットタオル、携帯トイレが描かれています。停電を乗り切るためのグッズ、電池式のランタン、カセットガスコンロ、携帯ラジオ、ポータブルバッテリー、うちわなど、イラストが4枚あります。携帯ラジオ、懐中電灯、カセットガスコンロ、電池式のランタンが描かれています。ポータブルバッテリー。災害時には停電が長引くことがあり、ポータブルバッテリーは非常に重要な備えの一つです。スマートフォンの充電ができれば、家族や知人との連絡、避難情報や気象情報の確認、自治体からの防災情報の受信をすることに役立ちます。特に、乳幼児や高齢者がいる家庭では、照明、小型扇風機、電気毛布、医療機器などに電源が必要となる場合もあります。ポータブルバッテリーの大きなものと小さなもののイラストがあります。ポータブルソーラーパネル。ポータブルソーラーパネルの発電量はそれほど大きくはありませんが、スマートフォンやラジオ、LED 照明であれば充電できます。燃料もコンセントも不要。避難生活が長引いても、家族の連絡手段と情報収集に役立つことがあります。ポータブルソーラーパネルの大きなものと小さなもののイラストがあります。災害はいつ起こるかわかりません。日頃から容量や使用目的に合った機種を選び、合わせて充電ケーブルやソーラーパネルなども準備しておくことが大切です。知っていますか？防災用品の使い方。防災用品を買ったから大丈夫、これで安心、と思っていませんか？持っている防災用品はいざという時に使えますか？説明書があるから大丈夫、インターネットで調べればわかる、そう思っていませんか？停電していたら暗い中で説明書を見なければいけませんし、災害時の通信状態は不安定です。平時に使用方法を確認し、災害時にしっかり使えるようにしておきましょう。簡易トイレ、使い方、捨て方。1、便座を上げ、ポリ袋、もしくは付属の下地袋を取り付けます。2、便座を下ろし、携帯トイレを取り付けます。3、用を足したら、付属の凝固剤をかけて、排泄物を固めます。4、空気を抜いて、しっかりと口を結び、飼料ゴミとして捨てます。5、三郷市では、燃えるゴミとして処分しています。捨てる際には、袋に、飼料ゴミ、と見えるように書いて、ゴミ集積所に出してください。使い方について、イラストで示されています。トイレの備蓄は、一人当たり、成人の平均排泄回数5回、かける、国が推進する日数7日の、週に35回分が必要です。土嚢の積み方。1. 土嚢の縛り口を間口側に向けて水の侵入口に並べます。2. 2段以上積むと効果的です。レンガのようにつなぎ目を交互に積みましょう。三郷市では土嚢の貸し出しを行っています。土嚢が必要な場合は市役所へご連絡ください。受付後、市の職員がご自宅までお届けします。土嚢の積み方のイラストがあります。また、家の玄関前に 土のうを積んでいる様子の写真があります。